コード、その声が
世界を変える。
この番組は LGBTQ+ の多様な声を届ける朝日新聞ポッドキャストと Spotify のプロジェクトです。すべての人が誇り、プライドを持てる社会にするため、慣習、コードを変えようという意味でプライドコードと名付けました。朝日新聞の木田光です。本日はもう一方と一緒にお届けします。
音声チーム員の堀江真由です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日スペシャルのゲストをお越しいただいています。中島愛翔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみにしてました。
はい、ありがとうございます。簡単にちょっとプロフィールをご紹介すると、1997年生まれで日本で育ちになって、19歳の時にオーストラリアに移住されて、帰国後に2020年からシンガーソングライターとして活躍されています。ミュージックビデオをですね、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけども、きらびやかなメイクと、あとファッション、突き抜けた個性が本当に楽しめる、詰め込まれた映像になっております。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい。早速、はい、せっかくなんで新曲のことからちょっと聞いちゃいましょうか。
はい。新曲が出まして、メイドヒムクライっていう曲なんですけど、1年以上ぶりのバラードで、うん、昔、自分、恋愛、してた時に、有害な関係を持った相手との、その関係性の歌なんですけど。う
ん、有害っていろんなバージョンあると思うんですけど。
はい、すごいトキシックな、なんて言うんだろう。言葉ではあんまり表せない、だから曲にやっちゃってるっていう感じでいつも書いてるんですけど、最初のうちはもちろんなんて言うんだろう、ラブラブだし、めっちゃいい感じだったんだけど、途中からどんどん、やっぱ、お互いに合ってない関係だったんですね、うん。でもそれをどうしても自分の中では信じたくなかったっていうのがあって、で、最終的に終わった時に、やっぱまず自分を受け入れて自分を愛さないと、人に愛って求めたらダメなんだなっていう、うん、その泣くこととか悔しいこととかすごいたくさんあったんですけど、それも悔しかった理由っていうのも、相手、にムカついたからとかじゃなくて、どちらかというと自分にムカついたっていう、信じてしまった自分がすごい嫌だったっていう、そういう思いを曲にしたのが、うん、Made Him Cry っていうこの曲です。
いや、先ほど収録前に聞かせていただいたんですけど、はい、本当にこうね、バラードの時の愛翔さんってまたアップテンポの時と全然ガラッと違いますよね。
全然違います。本当に全然違います。はい、久々にバラード作れてすごい嬉しいです、
うんうん、
はい。
音楽面ではどんなところをこう、ポイントとして作りました、今回の新曲。
今回の新曲はもうビート聴いたときに、なんかすごい、なんかジブリのような、なんかもう青い、青っていうのがすごい頭の中に浮き出て。
ジブリはトトロとかの、
いや、なんかジブリの、なんて言うんだろう。なんか木、なんか、そのアニメの、なんか、木と夜空っていうのが頭にイメージすごい出てきて、そうですね。で、歌詞の中にもジブリシーンっていう言葉が出るんですけど、そういう意味合いです。はい。なんか美しい、本当に美しい、綺麗に始まった話から、地獄に突き落とされたみたいな。はい。っていう、リリックもあります。はい。
いや、バラードといえば2021年に青山テルマさんと一緒に、はい、Yours Forever という曲出されましたけど、はい、この時ですね、日本の音楽業界で聞いたことがない声だと一目惚れしましたっていうふうにテルマさんおっしゃってまして。
あ嬉しい。本当に大好きです、テルマちゃん。ちょうど昨日 DM してて、うん、で、アリアナがアルバム出したんですけど、うん、数日前に。で、リスニングパーティーしようって言って来月、テルマちゃんち久々行きます。で、リスニングパーティーしてきます。はい。本当に、でも、テルマちゃんは、僕が音楽始めて結構すぐ出会ったんですけど、もう最初からすごい応援してくれて、僕のこと信じてくれて、もう心強いです、本当に。大好きな先輩です。はい。
で、子供時代の頃もですね、ぜひちょっと今日お伺いしていきたいんですけど、名古屋でお育ちになったと。
そうですね、愛知県、生まれは岐阜なんですけど、まあ生まれの時は覚えてない。もうすぐ愛知に引っ越して、で、育ちは愛知っていう感じです。う
ん
う
ん、
はい。
子供時代はどんなお子さんだったんですか？
子供時代はもう小さい頃からドレスアップとかなんか ファッションとかすごい好きで、で、お姉ちゃんの洋服を着たりとかめっちゃしてました。はい。で、中学2年生、小学3年生まで僕ホームスクールだったんですよ。ホームスクールで日本語が喋れなくてずっと英語で育ってて。で、小学3年生から日本語を学んで、で、学校行くらすようになって、で、中学2年生にギャルサーに入って、で、そこからメイクとファッションを本格的にすごい好きになってっていう感じです。
いや、ざっくり話すと。学校に行った時もあれば行かなかった時期もあったりって、結構その辺がいろいろですよね、はい。
そうですね。小学3年生まで学校に行ってなかった。うん、ホームスクール。小学3年生から小6くらいまでは行った。けど、そこから結構いじめとかもあって、日本語が喋れない日本人みたいな感じだったんで。
うん、
で、そこから不登校になったり、っていう中学は中1くらいはちょっと行ってたっていう感じなんですけど、中2からもうまた行かなくなって、違う中学校の、近くの中学校のお友達を作って、ミクシーとかで。で、そうですね、ギャルサーに入ってっていう感じです。で、高校は行きました。
うん、はい。いや、当時はまだ、そのいじめを受けてた頃っていうのは、性的指向とかは、カミングアウトしてたんですか？
カミングアウトしてないですね、うん。全然カミングアウトしてなかったし、もう一生隠すんだろうなって思ってました。うん、自分の中では。もう誰にも言えない、なんか自分にも嘘をついてしまってた時もあるし、僕育ちがキリスト教で、で、ゲイは地獄に行くっていう風に言われて育ってたんですね。うん、だから、それがもう頭の中にずっと入ってて、絶対に言えない秘密っていう感じでしたね、はい、
その自分に嘘をつくっていうのは、はい、そうじゃないと思い込むとかそういう
ことですか？そうじゃないと思い込むこともそうだし、うん、だし振る舞い方とかもやっぱり本当の自分ではない、うん、なんか周りがやっぱ中学生なんてもうみんな恋愛の話とか始まるわけじゃないですか、うん、そういう時とかもう嘘ついてました。女の子そう
好きなタイプはとか例えば聞かれたりして、
そうです、はい、そういう時も全部なんか本当の自分は全く出してなかったですね。出せなかったです。はい。
当時は、どういったものをなんか支えにしてたんですか？
音楽がすごい大きいですね。本当に今思うと。うん、マライア・キャリーとか、セリーヌ・ディオンとかを昔すごい聞いてたんですけど、うん、その時からやっぱり R&B がすごい大好きで、そうですね。で、中学生くらいになってから J-POP とかもすごい聞くようになって、うん、で、海外のポップスとか、を聞くようになってアリアナグランデとかも初期の時代からビクトリアスからも大好きで、うん、今もずっと支えになってますはい。
いや愛翔さんの歌詞はそうなんです、全部英語なんですよね、そもそも、うん、時々日本語出る時もありますけど、はい、基本英語で全部歌詞を書かれて
99% 英語っていう感じですね、うん、はい、
時々セーラームーンのね、はい、セリフとか
に変わってほしい、はい、
あと顔文字も出てきますよね。なんかそのあたりにギャルさんにいた時の感じっていうか、はい、ギャルカルチャーを若干感じるんですけど、
リリックにそうですね、なんかリリックはすごい顔文字入れたくなっちゃいます個人的に、はい、
でも歌には乗らないっていうか、なんでしょう、不思議ですよね、顔文字の歌詞って、
はい、はい、なんかなんて言うんだろう言葉じゃない声でもないプラスアルファみたいな、はい、こうやって何かなんか伝えたいことが伝わるかなっていう顔文字です
それは歌う時もその顔文字は想像しながら歌ったりするんですか？は
い、歌う時っていうかリリックを書いてる時からもう想像しちゃってます。なんかでみたいな
そう、今ポッドキャストだとね、はい、顔が伝わらないんですけど、はい、
表情を伝えたい感じです、ね、
そうです、はい、そんな感じです。はい、
で、10代の頃、これ別のインタビューで読んだんですけど、まあ、微熱が続いたり、なんというか健康的、うん、体にも不調が出てた時期もあったんですよね。は
い、すごいありましたね。それ時に気づきました、自分で。なんか、すごい、何がストレスなんだっていう考えた時に、やっぱり自分でいたいけど自分でいれないっていう、そのすごい大きなストレスを抱えてて、うん、で、カミングアウトしてからすぐ治りましたね。はい。そこまで結構溜まりに溜まってたっていうか、もう誰にも話せないっていう感じで、何にも、なんて言うんだろう。その、出すことが本当にできなかったら、もう溜まってっていう感じで、それが体調にいったのかなって思います。はい。
カミングアウトをされたのは、何歳ぐらいの時でどういうきっかけだったんですか？
17 歳で、それこそもうなんか、生きるか死ぬかっていうのはもう本当そういう、なんて言うんだろう、問題っていうか、カミングアウトしなかった、もう、ずっとこのまま自分に嘘ついてたら、もう本当に死んじゃうんだろうなって思って、で、それがきっかけでしたね。
うん、はい。それはカミングアウトっていろんなやり方あると思うんですけど、例えば身近な家族に伝えたり、あるいは SNS 上でもバッとカミングアウトしたり、どんな方法だったんですか？
はい、初めてのカミングアウトはお姉ちゃんでした。
うん、
一番仲いいお姉ちゃんで、LINE で言いました。はい。
お姉さん何歳ぐらい離れてるんですか？
お姉ちゃんは6歳くらいかな。うん、僕6人兄弟の一番下なんですよ。
うん、
で、すごい仲いいお姉ちゃんが一人いて、そのお姉ちゃんは6歳上くらいです。はい。
どんな風にそれは受け止めてくれたんですか？その、カミングアウトした時。
もう一緒に泣いて、なんか本当になんか待ってくれてたみたい。いやー、やばい、泣きそうになる、やばい。そう、なんか、ずっと待ってたよって言ってくれて。いやー、やばい。久々にこういう話すると本当に思い出してやばいんですけど、なんか一番理解してくれてた人なんだなって思います。はい。やばい。
ティッシュをどうぞ。
ありがとうございます。大丈夫です。はい。で、その後に、数人にカミングアウトをして、その後にミクシーで、カミングアウトしました。
うん、
もうその時は、友達が一切いなくなるんだろうなって思う瞬間だったけど、周りはみんな何も変わらず接してくれて、すごい、カミングアウトしてよかったなって思えた時。うん、で、もっと早くカミングアウトすればよかったなとも思いました。
はい。でも本当それって伝えてみないとわからないというところが本当に難しいところで。
はい。
でもね、お姉さんのそういう言葉いただけるとすごいほっとするというか、ですね。
はい。そうですね。
今、ミクシーの話ありましたけど、
はい、
ギャル友達たちとそのミクシーでは主につながってたんですか？
そうですね。ギャルサー入る前に、なんか友達とヤマンバのメイクをして、うん、ジャスコでプリクラを撮ろうってなって。
いろいろ今ね、
そう、世代が近いんで、
ジャスコでプリクラ
を。そうです。その時に、初めてヤマンバをして、プリクラを撮ってミクシーにあげたら、うん、そしたら、名古屋のギャルサーから3つのオファーが来て、入りませんかみたいな。で、選んで、入りました。はい。で、そこからコミュニティがすごい広がって、友達も増えてっていう感じですね。
なんかギャルのカルチャーっていろんな側面あると思うんですけど、はい、どんなところにこう惹かれたんですか？
自由でいれるところ、メイクとかファッションとかで表現をするっていうのを、そこで学びました。はい。
今もこうミュージックビデオとかそのパフォーマンスする時のメイクには当時のメイクってすごく、はい、なんていうか脈々と残ってます？
残ってますね。なんか全然種類は違うんですけど、その時に学んだ技術っていうんですかねはすっごい活用してるし、なんかたまになんかメイクするとあこのなんか思い出すなとかも全然あります。はい。なんか発色がいいメイクとか使うと、わあ、あの時にこれあったらもっと最高だったなとかも思うし、はい。そうですね。
で、歌を歌う前に、そもそもメイクとかの方に興味があったんですよね、もともとは、は
い。オーストラリアに行って、オーストラリアに2年間過ごしたんですけど、帰ってくる時に、日本でメイクアーティストになろうっていう風に思って帰ってきたんですね。で、オーストラリアで、セフォラとかあるんで、向こうでメイクの、メイクアーティストとしての、キットを作って、うん、で、日本に帰ってきて、メイクを始めたんですけど、自分に合わないなっていう風に気づいて、うん、また自分は裏方じゃないなって思って、人にメイクがしたいんじゃなくて、自分にメイクをして、それを表現したい。言葉で表現できないこととかを表現したいって思って、で、音楽を始めました。
うん、
はい。
さて、お話の途中ですが、ここで撮影スタジオでのインタビューの様子をお聞きください。
近年ですね、LGBTQ とかもはじめ、日本でも多様性の話題が増えてきたと思うんですけど、社会の変化どんな風に感じてますか？
ここ10年くらいで、
すごい大幅に変わったかなと思って、それは SNS の力がすごい大きいかなと思います。
いや、あの日本はですね、まだ G7 で唯一あの同性カップルに対して国として法的な権利が与えられてないんですけれども、この現状どんなふうに思っていますか？
すごい悲しいし悔しいですね。だからこそ絶対に変えてやろうみたいな思いもすごい強いです。
あの変えるためにですね、私たち一人一人ができることってどんなことがあると思いますか？
まずこの問題について知らない人たちっていうのは絶対たくさんまだいると思うんですけど、こうやって会話、人と会話したり、SNS とかで声を上げたり、知識と理解が大事なんじゃないかなって、そこからじゃないと何も始まらないかなと思います。
最後ですね、今回の企画であのこの後ポッドキャストも収録するんですけど、そういう番組とか写真とかですね、あと書いていただいたメッセージとか今回発信していきますけど、はい、今回の企画を通してあの皆さんにどんなところを受け取ってほしいなっていう、あの変化、期待する変化みたいなのってありますか？
まず理解からかなって思います。そのセクシャリティがどうだからって人間としてのその平等性がすごい大事なんじゃないかなって思うんですけど、これをきっかけに理解をしてくれる人が増えたらいいなって思います。
歌は10代とか子供の頃から、はい、あの聞くのを好きだったって先ほどおっしゃってましたけど、はい、歌う方はされてたんですか？
歌うのも大好きだったんですけど、うん、全然うまくもなく、もうでも常に歌ってました。
うん、
常に歌ってたし、常に歌ってる動画自分で撮って載せる載せないとか関係なしにずっと歌ってましたね。で、いつか自分がアーティストになるっていうその夢もずっとあったんですけど、一回も声に出したこともなかったし、自分を信じてなかったっていう面では、はい、あります。
うんうん、
はい。
そんな中、こうアーティスト、シンガーソングライターとしてあの歩み出したきっかけはどんなところだったんですか？
2019年に、知り合いがイベントを主催してて、で、そのイベント、僕カバーとかをインスタとか YouTube とかに載せてたんですよ。で、それを見てくれて、そのイベントオーガナイザーが、相性ライブで出ないって声かけてくれて、で、ぜひってなって、初めて出たのが、2019の7月。で、その時に、人前で歌って、なんかすごい気持ちいい、なんて言うんだろう。今までにない感覚を感じて、音楽始めたいなって思って、音楽を始めました。でも始め方とかも何もわからず、その時にもういろんな人に、会う人会う人にプロデューサー探してるって、音楽始めたいっていう風にもうみんなに言ってて、そしたらその数ヶ月後に会ったこともないインフルエンサーの子がいて、その子から相性ちょっと紹介したい人がいるっていう風に DM が来て、誰ですかって言ったら、したら音楽をやってるプロデューサーでって言われて、ぜひって言ってご飯して、でそれが僕の音楽のジャニーの始まりです。はい。ミミマリナっていうプロデューサーと出会って、2020年は4曲そのプロデューサーと一緒に作って、はい、リリースしました。
うんうん。ちょっと戻ってオーストラリアのこともお伺いしたいんですけど、はいはい、日本にずっといて、そこから海外に出てみて、なんか環境の違いというか、この LGBT を取り巻く違いってどんなとこ感じました？
はい、すっごい大きいですね。なんか日本だと男同士手つないでたりとかしても、やっぱり見られるし、なんて言うんだろう。当たり前じゃないわけじゃないですか、うん、日本だと。でも、オーストラリアだとそれがすごい当たり前で、自由に生きれる。すごい自分の視野も広がりました。はい。
当時そこであのクラブに行ったりもあのされてたってインタビューで読んだんですけど。は
い、めっちゃ遊んでました
、はい。そういうとこからも元気をもらいながら。
はい。
で、海外でずっとこう活動するみたいな道も、もしかしたらあの英語も得意ですし、あったかもしれませんけど、またこの日本を拠点にっていうのはなんかどういう理由なんですか？
まずはその僕、日本人としての誇りもすごい持ってるし、日本人としてのクエアアーティストとしての誇りもすごい持ってて、そこを結構大事にしたいなって思ってて、グローバル的に将来は絶対に活躍したいとも思うし、あれなんですけど、やっぱり自分のルーツもすごい大事にしたいなっていう思いも大きくて、でも一生日本に住むかっていう ったらまだわかん、それもわかんないし、活動、どこで最終的に活動するかもわかんないんですけど、まあ今は日本でっていう感じですね。うんうん、はい。
で、当初はバラードからまず始まって、
はい、
で、途中からアップテンポな曲とかもシングル出していかれたと思うんですけど、なんかこの振り幅が本当にすごいなと思ってまして。
ありがとうございます。
ミュージックビデオのアイディアとかもご自身で出したりしてるんですか？
そうですね。もうデモが出来上がった段階で、友達のマテウス片山っていうディレクターがいるんですけど、もうマテウスにすぐに送って、どう思うとかから始まって、もう自分のアイデアをまずバーンって全部言って、もうリファレンスの写真とか、なんか色とかを伝えたりして、で、そっからマテウスと一緒に映像のイメージを固めるっていうのが多いですね。
うんうんうん、
はい。
いや、ほんとセクシーなバラードソングもありつつ、ルナとかは、
はい、
また別人格のようにもこう見えるようなぶっちぎったこう世界観だと思うんですけど、
はいはい、
ルナとかのアイディアはどういうイメージで作られたんですか？
ルナのアイディアは、そのビートメーカー、プロデューサーがヨウジイガラシっていうビートメーカーなんですけど、はい、ヨウジ君もすごいぶっ飛んでて、
うん、
で、初めてのコラボレーションだったんですけど、ルナが。もう、ビートの僕がリファレンスを渡して、こういう曲作りたいっていう風に伝えて、うんで、戻ってきたビートが、もう本当に、超ぶっ飛んでて、
うん、
もう気づいたら歌詞書いてたって感じです。
はい、音楽に背中を押されて。
そうですね。すごい、ビートにインスパイアされたっていう面は大きいです。
結構じゃあその曲を聴いてから歌詞を書くことが多かったりするんですか？
いつもそうですね、うん。いつもそうなんですけど、携帯の自分のメモに、いつか歌詞にしたいこととか、思いついたこととかをもうめっちゃ書いてて、だから単語とかが自分のメモにダラーってたくさん書いてあって、それも悲しいメモ、楽しいメモとか、その恋愛のメモとか、ラップの方のメモとかも分かれてて作ってます。はい。
いや、これ多分よく聞かれるかもしれないんですけど、はい、なんか恋愛ソングとかセクシーなお話って、こう、ご自身のエピソードも結構入ってるもんなんですか？
はい、ご自身のエピソードのみですね。
じゃあ聞いた人が聞くと、はいはい、あ、自分のこと言ってるなっていうのがわかる。
はい。だからちょっとそこはちょっとなんか今後が怖いなって思ったか、最近、すごい最近あった出来事とかは書いてないんですよ。は
い、近すぎる。
確かに。自分かなってこうバレちゃうかも。
てか、シドリーにいた時の、はい、そこで体験したことがすごい多いですね。歌詞にしてることが。だから国挟んでるって、国
違うから。でも英語ですから伝わりそう。
そう、伝わるんだけど、関わりはないから、なんか全然そこは大丈夫って思うんですけど、今後、これからの恋愛とかが怖いなとは思うけど、うん、はい。そうですね。まあ、いつか。
でもその恋愛してるときに、あ、はい、これ次歌詞に書きたいなとか思って、はい、ちゃうこととかないんですか？
はい、すごいあるけど、もはや恋愛全然してないんで、その恋愛以外で書きたいなって思うことはすごいたくさん出てきます。それをメモにまとめて、恋愛に関してはもう本当に、そうです。一回しか恋愛したことないんで、ちゃんとした恋愛を。はい。だから、もうメモに書いてあることと、その時の思い出したことをメモに追加したりとか、はい。
いや、でも、ケミオさんのラジオでお聞きしましたけど、一時アプリしたりとか出会いに積極的だった時もあったんですよね。
はいはい、全然ありました。
今は、なかなかですか？はい、
そうですね。なんか、なかなか、自分が悪いのか、わかるんですけど、なんかでも、なんか、なんて言うんだろう。あんまり僕、クラブとか行かないんですよ。
意外ですね。ごめんなさい。めちゃくちゃ行く方かと思ってしまいました。
全然で、もう何年も、なんか、仕事の、自分のライブがある時くらいっていう感じなんですよ。
うん、
でそろそろ自分も出たいなとは思うんですけど、うん、なんか自分のエネルギーを守りたいっていう性格で、家で一人で、なんか一人の時間をすごい大事にしたい人なんですよ、僕。うん、で、人混みとかがあるとすごい緊張して、心臓バクバクして、家帰っていろいろも考えすぎちゃって、後悔するっていうことがすごいたくさんあって、だからなんて言うんだろう、必要以上に言ってたらあれなんですけど、なんかあんまりめっちゃ出ないようには一応してて、自分の精神を守るために、うん、はい。でも出たいなって思うことはすごいたくさんあります、
うん、
最近とか特にそろそろ出たいなとか、なんか出会いがあったらいいなとかすごい思いますね、
うん、
はい。
で、2月にはギャングバングという、はい、曲をリリースされましたけど、はい、これはどういうイメージで作られたんですか？
ギャングバングは、これもヨウジ・イガラシ、ルナのプロデューサーとのコラボレーション。
はい、
で、もうビート送られてきた瞬間に、みたいな。なんかもう本当に、待って、何これみたいな。やばってなって、もう頭の中に言葉とかいろいろすごい浮き出てきて、最終的になったのがギャングバングでした。って感じですね。
そう、日本語訳はね、はい、皆さんちょっと翻訳でお調べいただいて。
はい、調べてください。ぜひ、ぜひ調べてください。クイアカルチャーで、セックスってすごいオープンなトピックなんですね。うん、で、それを、みんなにも伝わってほしいなって思って書いた曲、
うん、
で、自分の、なんて言うんだろう、セクシュアリティを知るっていうこと、すごい大事だなって思ってて、僕の周りとかでも、まだなんかわかんないとか、考えたことなかったっていう人とか、すごい聞いたりするんですね。うん、でも自分のセクシュアリティを探って探って追求するっていうことってすごい美しいことだし、うん、自分を知る、もっと知ることにもつながるし、相手を知ることもできるし、それで、その視野を広げたいなって思って、作ったのがギャングバングでした。
そう、はい、でも性の話題とかって、まさに私が今仕事してる新聞社とかだと、はい、なかなかこう、書かなかったり、はい、なんかそこに秘めたりしてきたテーマだなと思って、まあここ最近はですね、結構フェミニズムとかの動きもあって、はい、性のこともちゃんと話題にしてこうよという動きありますけど、まだまだ、新聞とかだとね、まだ話にするのが難しいテーマかもしれませんけど、
はい、
歌の中ならもうバンバン表現できるというか、はい、
そうですね。
なんかちょっとね、ミュージックビデオとか見てたら本当解放される気持ちになります、ね。
はい、わ、嬉しいです。もうそれが目的です。で作りました。はい。
いや、あといろいろな反応、皆さんからファンの方とかからあると思うんですけど、なんかこれまで嬉しかった言葉とかってありますか？
すごいたくさんあります。すごいたくさんあるし、なんかもっと頑張ろうとも思える言葉はすごいたくさんあるんですけど、なんか日本でこういう風にクイアアーティストとして活動をしててくれてありがとうとかっていう言葉とかいただいたりするんですけど、すごい嬉しいし、なんか今までその音楽活動を始めてまだ言うて4年なんですけど、すっごいいろいろあって、SNS とかにやっぱ載せないこととか、もうすごいたくさんあって、山あり谷ありっていう感じであるんですけど、で、たまに、これ自分やってて正解なのかなとか思ってしまうこととかも昔あったりして、乗り越えることができたんですけど、乗り越えてよかったなって思えたり、すごいします。いい言葉を聞くと。はい。でも、音楽をやってる理由っていうのも、自分、最終的には本当自分のためだけでしかなくて、その中学生とか高校生の頃の自分が必要としてた存在になりたいなって思ってて、自分がその当時見上げれる人がいなくて、
うん、
クエアアーティストとかもいないし、見たこともなかったし、音楽の表現の仕方とかも、なんて言うんだろう、多様性をあんまり 見なくて、中高生の頃。で、こう あらない、こういないとダメなんだなっていう、なんていう像っていうのがもう頭の中にできちゃってて。で、それがすごい、それもすごいストレス。で、何でもいいんだよっていう、なんていうんだろう、なりたい自分になれるっていう考えがなかったんですね。
うん、
で、その時のための自分に今は音楽を作ってます。はい。で、いつか、今若いクイアの子たちも僕のことを見てそう思ってくれたらいいなって思ってます、
うん、
はい。
あとこれもお聞きしたかったんですけど、ぜひ勇気をもらってきた一曲も教えてもらえますか？
はい、勇気をもらった一曲はなんか本当ありきたりだと思うんですけど、レディーガガのボンディスウェイっていう曲、
めちゃくちゃ好きです。
はい、初めて聞いた時のその衝撃はマジで一生忘れないなって思います。はい。
どういう時に聞いてるんですか？
ぶち上げたい時、はい、
レディーガガさんの存在とかって、まあ、日本でも確か紅白に出たりしてましたかね。はい、日本でも割と紹介されたアーティストで、
はい、
クイアで、で、しかも表現もいろいろな幅があって、
はい、
インスパイアーというかそういうのを受けるアーティストの一人ですかね。
はい、そうですね。本当に、それこそレディーガガを見たときに、 わーって思って、なんか自分音楽大好きで育って、いつか音楽を始めたいっていう思いをずっとあって、だけど、うん、こうであらなきゃいけないから音楽って絶対俺始めれないんだなっていうのがあったんですね。で、画家を見た時にこれでもいいんだっていうのを知りましたね。はい。
ね、あの肉を、肉ドレスとかも確か着たりとか。
やばいですよね。本当にアイコニック。
いろんな、
う
ん、はい、ね、なんか常識を全部こう、なんていうんでしょう、枠を外してくれる、そんな存在ですよね。
そうですね。一生忘れないです。もうその時の。はい。
で、あの、アーティストとしての夢もちょっとお聞きしたくて、この、はい、今後、どんな風にこう活躍したいなとかありますか？
はい、さっき言ったみたいに、もうそれこそ、グローバル的に活動はすごいしたいなと思ってて、でもやっぱり日本はレペゼンしたいなっていう風にも思います。はい。で、いろんなステージに立って、いろんな景色を見て、いろんな音楽を作って、いろんなジャンルの音楽を作って、自分の、なんて言うんだろう、チャレンジが大好きなんですよ、僕。チャレンジが大好きで、いろんなチャレンジしたいなって思います。
うん、
はい。
あ、で、これもお伺いしたかったんですけど、歌詞は英語がメインですけど、普段お話になるときは、まあ、日本語も同じぐらいのレベルでお話できるということで、
はい、
あの、英語を選んでいる理由っていうか、はい、なんかそこは表現に違いがあるんですか、はい、ご自身の中で。
全然違いますね。うん、なんか僕、英語と、その英語で育ってるんですけど、英語と日本語のもう理解できるパーセンテージ、全く一緒なんですよ。
うんうんうん、
で、でも日本語ってちょっと固く感じ、ちっちゃうことがあって、敬語とかもあれば、うん、なんか思いを日本語にした瞬間なんかちょっと、えっ！ってなることとかもあるんですよ。でも英語って、表現の言葉がすごいたくさんあるから、
うん、
表現の仕方が全然違う。そういう意味で、あの、英語の方が歌詞が書きやすいし、うん、歌いやすいっていうのもあります。う
ん、
はい。
いや、本当にこう、ベッドルームソングみたいなものも、まだまだもしかして日本でそんなに多くないかもしれなくて、
はい、
そういう意味でも日本語というよりは、英語で表現していった方が、なんかスムーズな感じもあるのかなと思ったり。は
い、そうです。なんかでもあんまり考えたことなかったです。もう、日本語で逆に書いたことはないんで、うん、歌詞を。
なるほど、なるほど。
はい。そうですね。
じゃあさっき言ってた言葉のメモっていうのも全部英語の単語なんですか？
全部英語です。あの、うん、それこそ、もう、単語で日本語とかたまにあります。あの、月に変わってお仕置きをとかも、あの、単語で入れてました。はい。でも、もう 99.9% が英語ですね。
うん、
はい。
で、先ほどアーティストとしての夢をお伺いしましたけど、一人のこう人間として、なんか今後こんな夢があるとか、はい、どんな風になっていきたいとか、
はい、
プライベートなところでありますか？は
い、将来、絶対に、結婚をして、子供も欲しいなって思うし、ペットも欲しいなって思うし、海の近くで住むっていうのがもう最終的なゴールですね。
自分の海の近くが大事なんですね。
すっごい大事です。すっごい大事で、僕あと車の免許持ってないんで、うん、車の免許を持ってる相手と、
自分取るんじゃないんですね。
多分取れないです。もう遅いと思う。もう多分取れないんですけど、はい。っていう夢があります。最終的なゴール。でもやりたいことがすっごいたくさんあるんで、僕。
うん、
まず自分のやりたいことを表現したいことを表現して、すべてが終わった後にリタイアして静かな人生を過ごしたいな。はい、平和な人生を過ごしたいなと思います。
英語の表現の幅が広がるっていうふうなことをおっしゃってたと思うんですけど、うん、例えば今後、はい、日本語でじゃあ言ってみたらどうかみたいなことを考えたこととかっていうのあるんですか？
ありますし、和訳もなんか YouTube とかに載せようかなとか思うこともあるんですけど、やっぱ和訳にした瞬間意味が変わってしまうっていうか、
うん、
伝えたいことが日本語じゃ伝えれないっていうことも、なんかニュアンスは出てきたりするんですけど、ちょっと意味が変わってしまうことが多いんですね。で、今まではそれできてなかったんですけど、いつか、ちゃんとしたいなとは思います。はい。
確かに今回、愛翔さんの曲を理解するために翻訳してみたんですけど、
はい、
いまいちこう、うまい翻訳が、ね、はい、機械だと出てこなくて、
はい、そうですよね。
ニュアンスがこう、汲み取るのがね。
ニュアンスしか伝わんないですよね。そのやっぱ和訳してしまうと。でも、それでも、なんか一応伝わってほしいんで、和訳してほしいです、皆さん。
皆さんに、今呼びかけてるんですね。リスナーさん、どなたか。はい、
ぜひ、和訳で、 ニュアンスを掴んでほしいです。お願いします。
で最後に、今日のですね、番組は、クイアな方もそうじゃない方もいろんな方聞いてくださってると思うんですけど、はい、皆さんに、なんていうか、伝えたいメッセージとかありますか？
やりたいことは、やって。やりましょう。なんか自分に無理してまで、自分のやりたいことをもう、自分を殺して、なんて言うんだろう、まで、仕事とかもそうだし、友達、友人関係とか家族とかもそうだし、みんなそれぞれいろいろある中、自分の直感を信じて、自分を大事にしてくださいっていうメッセージです。
はい、本日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
プライドコード、その声が。
世界を変える。
じゃあ最後、告知を。
今年は、たくさん曲を出すので、皆さん楽しみにしてもらえると嬉しいです。チェックしてください。よろしくお願いします。
はい。SNS の方はインスタとかが一番いいですか、
ね、そうですね。インスタグラム一番多分更新してます。愛称中島ってローマ字で検索していただければ出てきます。
はい。
よろしくお願いします。
はい。ぜひ皆さんチェックしてみてください。本日はありがとうございました。はい、
ありがとうございました。お疲れ様です。
リスナーの皆様、最後までお聞きくださりありがとうございました。Spotify では LGBTQ+ のコミュニティに光を当てる GROW というプログラムを展開しています。プライドコードは Spotify アプリで読み込めるバーコードになっています。出演者の写真の上にある縦書きメッセージはバーコードの形になっていて、読み込むと直接コンテンツに飛ぶことができます。関連の音楽やポッドキャストが聞けますので、ぜひお試しください。このプロジェクトの詳細は概要欄のリンクにある特設サイトからご確認ください。